ラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB スタ
と JF7ELG 小型と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、移動運用やってみた編ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 6月の7日の記事からです。無線機情報を検索していたら続々見つかったということでね、現れては消え、消えては現れるということで、ね、中古の無線機器を扱う詐欺サイトが増殖中ということでね、
はい、
あの詐欺サイトですからね、あの中古の無線機器を扱うサイトじゃなくて、詐欺のサイトということでね、
はいはい、
あの詳しくはあのハムライフ .jp の6月7日の記事見ていただいたらね、載っておりますのでね、あのこれまあ詐欺のサイトということなんでね、まあ、今ねインターネットでね、あのいろんな詐欺サイトとかあのいろんなありますけれども、まさかアマチュア無線にこんな、ね、趣味にあるんかなと思ったら、ちゃんとあるんですよね、これ。
しかも中古の無線機ですからね。
そうそうそう、
ちょっとね、
安いんですよ。
うん、いや、あのね、安いというかね、ちょっと世の中の標準価格よりも、ちょっと安いところに来るんです。
うんうん、そこら辺が騙されやすい、
ね。騙されやすいところですね。極端に安すぎるところじゃなくてですね、ちょっと基準より安いかな
ぐら
いのところを狙ってきてるみたいなんで、気をつけましょう。
パッと見たら分かんないやつですね。
そうですね。
あのメールかなんかで回ってくるとかね、それでリンクがこう、うまく偽装されてて、
よくありますよね、
リンク先が違うとかね、いろいろありますし、
あの、某あの有名なサイトもね、よくあの偽サイト、偽メールが来て、最近ね日本語うまくなりましたよね。
そうなんですよね。
こういうこと言ったりですけど、
巧妙に作ってるとか結構あります
よね。はい、
もう無線機に限らずいろいろ気をつけていきたいなと思いますけどもね。
それと、はい、フォントもちょっと違うかったんですけど、ね、最近ちゃんとしたフォントでね、もう見たら分かんない
で。そうですね、
だんだんこう素人には見分けつかなくなってきますので、
そうそうそうそう、
本当に あのよく気をつけていただいて、
まあ、それと向こうはプロやって言うじゃないですか。
おだ、
まあ、それは置いといて、
騙すプロですよ、彼らはね。そうそう、は
い、まあ、代金ね、騙し取られるだけだったらまだいいということはないんですけども、あのクレジットカードで大体皆さんお買い物すること多いと思うんですよね、はい、そうするとクレジットカード情報も騙し取られますのでね、特にあの裏 の, あの3桁とか4桁のね、なんとかコード、
はい、
これとクレジットカードの情報全部あればね、そのままみんな使えますんで、
はい、
やることでございます。
はい、
もしそれが疑われたらもうすぐにクレジット会社を止めないといけないですからね、
は
い、
私あの一昨年ぐらいに引っかかりました、はい。
あ、そうなんですか。
クレジットカードの情報を入れちゃいまして、
全く紛らわしくというか、あの
そう
こんなもんだったんですね。
うん、そうなんですよ。
そう思ったんです。
それで、あって気がついてすぐ止めて、そしたらその使用するとメールが来るような設定にしてあるんですけど、いや使われる使われる、何回も、
なるほど、
何回もトライしてました。結局すぐ止めたので、全然被害はなかったんですけど、
よかったですね。
よかったです。
あのハムライフ .jp の過去の記事ちょっとちらっと見ましたら、その被害に遭われた方のレポートまで載ってますので、あのそういうのを一回読んでみるっていうのも一つ敵を知ることにつながるのかもしれませんね。
そうですね、
はい、ということで皆さん注意しましょうということです。はい、あの自分のことも含めましてね、
は
い、ARRL のフィールドデーコンテストということでね、あのもうアメリカ中大騒ぎ、まあ、というかあのアマチュア無線の中でですけどね、であのこれ日本のね、まあ、よくフィールドデーとかあるんですけど、あの、大きな違いはね、一般の方々の、ね、目に触れるいい機会であると、それを考えているということで、あのまあ自分が行って運用してフィールドで移動したというだけじゃなくって、それを皆さんにまあお見せすると、
はい、
から逆にそこでいろんなあの
宣伝をするっていうところですね。
ね、そうですね。うん、はい。あのARRLのフィールドデーのページの、まあ、冒頭がね、フィールドデー is ham radio's open house ということでね、
これですよね、
オープンハウスなんですよね、
はい
はい、まああのまあ、みんなと一緒にやろうというのはあるんですけども、まあ、それだけじゃなくて、うん、もう広く世間一般に開かれた、
はいね、開きましょうということですね。
ということでね、このやられるフィールドデーのコンテスト、コンテストっていうかな、フィールドデーの得点の計算方法もね、QSO のポイント、まあ、これ当然にあるんですけれども、例えば、公共の場所での運用をしました。
はい。
とかね。から、ローカルメディアに掲載された。とかね。ラジオ成田で宣伝された。ちょっと行き過ぎかな。はい。まあ、そういうことするとね、ボーナスポイントがもらえるんですよね。
はい。
得点が。飛躍的に増えてくると、はい、いうことでね、まあ、そういう意味でアマチュア無線は、ね、公開の場、公共の場ですね、うん、宣伝するという考えに基づいたルールになっているということで、うん、だからちょっと普通のコンテストとか、とはちょっと違う、
はい、
うん、ルールになっているということですよね。
そうですね、
はい、詳しくは ARL のページの中にフィールドでルールというのがありますんでね、まあ、ちょっとそちら見ていただいてもいいかなと思いますけれども、ねうん、まあ、逆に日本でもこういう発想フィールドデーというか、
ね、やってみたいですよね。
そうですよね。
ね、皆さんでいろんなところに宣伝する
です、ね。そうですね、はい。やっちゃいますか。
なんか考えてもいいですね。
なんか考えましょう。はい、なんか最近ね、ちょっと我々移動運用づいてますんで。はい。
ドイツでもなんか須田さんイベントあるんですよね。
同じ日程なんですよね。たまたまたまたまなんかちょっと分かんないですけど ね。ヨーロッパ最大のアマチュア無線イベントっていうやつですよね。ハムレディオ、ハムレディオっていう名前よりかは、うん、フリードヒスサーフェンってこう地名を言った方がピンとくる方が多いんじゃないかなって思いますけどもね、うんうん、これが6月23から25にやるそうです。フリードヒスサーフェンっていうドイツとスイスの国境近くのね、
うん、
非常にいいリゾート地で、私も2019年のこの会に行ったんですけども、今年で46回目だそうですね。歴史があるなという感じなんですけども、
ね、
うん、で当然私の、まあ、なんと言いますか活動のコアであるところのヨタですね、ヤングスターズオンジェア、これも出展をすると、でおそらくイベントもやるというところになっていると思うんですが、
はい、
ちょっとプレスリリース読んでましたら、今年の、まあ、スローガンと言いますかモットーって書いてますけど、
うん、
We are all about STEM って言ってるんですよね。
うん、ここでも出てきましたね。
STEM、
ね、
まあ、もうこの番組でも何回か出てますよね、うん、この STEM、 サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスと、
うん、
いうことで、まあ、アマチュア無線をきっかけにこういう STEM 各分野学んでほしいよっていうこういうテーマでやってると、
うん、
でプレスリリース読んでますと、こう今言ってその若い人たちとか子供たちにそういう楽しみながら学んでほしいとかですね、うん、あと From Amateur Radio to Engineering って言ってるんですよね。アマチュア無線からエンジニア、
ね、
まあ、工学プロフェッショナルという意味でしょうけども、工学
ですね、
いうことで非常に、まあ、最近日本でもホットなワードである人材育成というところにもうがっつりこう舵を切ってるなというような感じがして、非常になんか注目 したいなという気持ちになってます。
そうですよね。で今須田さん、STEM をもう一度説明してとかいいかなと思うんですが、
STEM はこれはサイエンス科学ですよね、
うん、
テクノロジー、技術ですか、エンジニアリング工学、まあ、エンジニアっていうといろんな意味合いがありますけども、それからマセマティクス、数学ですね、まあ、この、まあ、21世紀を生き抜くための、まあ、科学的な素養といいますかね、リテラシーというところが STEM、うん、最近 A を加えて STEAM って言ってアートも入れるっていうのがありますけどね、
うん、
教育の基本的な考え方ということで、
うん、
ちょっと前から日本でも言われ始めても、今や日本でもかなり考え方としては浸透してきてるのかなという感じがしますよね。
そうですね、うん、はい
はい、これがアマチュア無線の一つのキーワードになるであろうというところで、私も、はい、注目しているところでありますけれども、
はい、これからの潮流というんでしょうかね、はい、流れになりそうですね。
ですね、はい、もうなりつつ、もうすでになってるんでしょうね。
なってるんでしょうね、はい、
まあ、日本は日本でね、総務省もインターネット人材の育成ということで昔結構前から言ってますけど、結局同じ流れですよね、
うん、
そうですね、まあ、同じ流れといいますか、日本の方がより具体的な、
うん、そうですね、
スコープ絞ってる感じがしますけども、うん、このヨーロッパのスローガンはかなり、まあ、広いイメージ、印象はありますね、
うん、あ、なるほどね、
はい、まあ、これも多分かねてからヨータの活動とかでですね、人材育成非常に、まあ、ヨーロッパでは盛んでだったっていう背景がすごくあるんだろうなという感じがしますね、うん、はい、しかしこのイベントを全体でこう盛り上げていこうというのは素晴らしいことだなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今日の話題ですけれども、移動運用やってみた編ということでお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特攻国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
さて今日はね、移動運用の話ということでね、はい、まあ、ハモのラジオもう10年ほどやってるんですけども、うん、ようやく移動運用の大森さんに面白さに気がついたというか、
はい
はい、ということでね、2月にね、移動運用準備編をお送りしましたけどもね、今回はね、その続編でやってみた編ということでね、お送りしたいと思います。
はい、
はい、まあ、ハモのラジオのメンバーもそうなんですけど、まあ、皆さんポターでね、アクティベーション、アクティベーションでね、移動されてると思うんですけどね、特にあの、まあ、うちのメンバー、どこに行かれたかなということでね、まずあの、どんなとこへね、どんな設備でね、どんな結果かなというのをね、聞きたいと思うんですけども、まず須田さんから行きましょうか。
はいはい。あの、私は、何回かこのポターの話をするときにもお話しするんですけども、クラシックモードなんですよね、私の場合はね、うん、でこうリュックサック一つでこう担いで、まあ、電車でも、まあ、何でもいいんですけど、ちょっと小高い丘に行ってやるみたいな、そういう非常に小さい、
はい、
あのどっちかっていうとポターと言いつつソタに近いような、うん、あの設備でやるのが私のスタイルで、最近こればっかりなんですけども、うん、やってまして、はい、でリグは817を使ってましてですね、はい、まあ、5W 出せればいいんですけども、まあ、大体 2.5W ぐらいで落ち着くことが多いかなと、はい、でアンテナはですね、あのワイヤーアンテナがもっぱらですね、
うん、
あの釣り 4.5 僕は大体のパターンは 4.5m に伸ばすとなる釣り竿を、うん、まあ、釣り竿といってもあのグラスファイバーの、ね、釣り竿ですけども、はいはい、そこに電線絡ませてやるとか、あとあのソタ用のワイヤー、あれはグランドプレーンなのかな、ワイヤーグランドプレーンですね、うん、を使って18メガ出たりとか、この 4.5 メーターの竿が結構いい働きをしてくれてですね、うん、あの愛用しています。
4.5 メーターをワッと伸ばしてただ立てとくんですか、ステーかなんかある、
ステーはですね、うん、自立させようとしたら張らなきゃいけないんですけど、
うん、
あのだいたいこう公園なり山なりのこの杭とかですね、ベンチとか、
うん、
あの構造物にこうなんていうんですかね、ゴムバンドのマジックテープで止めるみたいなやつがあってですね、
はいはい
はい、あれでちょっと縛り付けちゃって、それで案外安定するんですよ、
う
ん、
あ、そういうことね、う
ん、であの、まあずっと風が強いところに吹きさらしに置いとくわけじゃないんで、うん、まあ、人間がすぐそばにいますから、
うん、
まあ、2時間ぐらいだったらそれでいいやということで、
うん、
それでやりますね、
はい、
で 4.5 メーターの竿だと、18メガのグランドプレーンがそれで多分自立するんですよね、うん、であと6メーターの、2分の1波長の電圧給電のアンテナ、私よくワイヤーアンテナで使うんですけど、うん、それも一応ちょうどいい高さで上げられると、はいはい、
うん、
いうことで結構重宝してます、
うん
うん、まあ、そういう意味では本当に釣り竿ないし釣り竿もどき様々でアンテナはなるべく、うん、シンプルなものと、
シンプルで、うん、コイルができるだけ入れないと、
コイルはないですね、
ないですね、
ワイヤーアンテナで、はいはい、一番シンプルなものにしてます。
そうですね、それが一番ですね、
はい、で飛び具合みたいなところでいくと、実はあんまりその、まあ、2.5W ってところもあるの で FT8 じゃなくて CW とかなので、そんなにその DX はしてないんですけども、やっぱりあの 6m で e スポーでちょっとあの6エリアとできたりとか、うん、あと18メガでもあの韓国ぐらいまでなら飛んだりしましたんで、うん、CW で、うん、そういうのは結構飛ぶと、お、面白いなって思いますね、
うん、
うん、ただやっぱり50メガとかだとワンエリア均衡が多くはなってはしまうんですけども、
うん、
それでもたまにこう、うん、あの 2.5 ワットでも日本中とできたぞ、世界の国境を越えたぞ、海越えたぞってなるといいなと思いますし、
面白くなりますよね、う
ん、まあ、聞こえても飛ばないってことはよくあるんですけどね、はい、
まあ、小畑さんいかがですか。
はい、そうですね。私の方は、まず場所ですけれども、私今、柏市ってとこに住んでるんですけれども、ここから車で5分、10分ぐらいのとこに、柏の葉公園っていう、ポターのポイントがありまして、 そこが平地なので、車を止めやすいということで、まあ、有料駐車場なんですけれども、そこに行って、車で乗り付けて、車のモービルアンテナのまま運用しているという形です。で、リグはですね、まあ、車に備え付けてないんですけれども、移動運用しようかと思って買った IC705 っていう無線機がありまして、それを DC 電源、バッテリーからですね、車のバッテリーから直に取って、10ワットの運用で、パソコンとか、つないで FT8 を中心に運用しました。
バッテリーから直接っていうのは、車の中で配線を変えてるってことですか？
車はですね、電源系だけ、ちょっといじってて、バッテリーから直接取り出すコネクタをつけてるんですよ。で、車が、まあ、ビッツっていう小さい車なんですけれども、ハイブリッドで、バッテリーがリアシートの下にあるんですよね。補助バッテリーって呼ばれるやつなんですけれども、まあ、普通に12V のバッテリーですね。
はい、
が、リアシートの下にあるんで、そこから、まあ、直接、ちょっと太めの線で、引き出して、はいはい、使ってます、
はい。
で、モビルの無線機、いつもAPRS とか使うときは、そこに DC-DC のインバータつけて、うん、13.8V に上げて使ってるんですけれども、今回は普通にバッテリーの電圧そのまま、まあ、12、3V、ちょっと電圧測ってないですね。それぐらいで普通に使ってました。
はい、
で、アンテナなんですけれども、車の、まあ、最近の車はもうアンテナつけると大変なんですけれども、うん、スキー用のキャリアを、無線機のアンテナ用につけてまして、スキー行かないんですけれども、無線機のキャリアをつけてまして、うん、モービルキャリアつけて、そこを VU っていうか2メーターと430は APRS も使うんで常時つけていて、うん、逆側に通常アンテナをつけてない機台だけつけてるんですけれども、はい、そこに、今回は、コメットの UHV5 ってっていうアンテナを、使いまして、これが14から430まで出れるやつなんですけれども、途中、まあ、見た感じが十字架になってるようなアンテナですかね。それとですね、今回、ポタ2回やったんですけど、その前は CHF の10っていう、3.5 から430まで出られて、これはワークマンドも出られるアンテナで、コイルがすごく巻いてあって、途中にタップポイントみたいなのがついてて、
はいはい、
で、エレメントをちょっと上下して、うん、タップとエレメントの出し、なんていうか、調整で、
うん、
SWR をこう低くするという、そんな感じのアンテナを使ってみました。
はい、うん、ちょっとそれ、調整が大変ですよね。
そうなんですよ。はい、で、1回目、タップ付きのアンテナ使ったんですけれども、うん、バンド変えるごとに、こう調整し直すのが大変なんで、
うん、
今回で2回目は、マルチバンドの出れるアンテナにして、うん、21とか50とか、2目、あ、430とか、その辺はもう、つなぎ替えなしでやってみました。まあ、どっちが飛ぶかっていうのはちょっと使い、分けてなかったんで、あれなんですけれども、うん、今回のこの十字架になってるアンテナだと、つい最近までペディションやってた T31TT っていう、ペディションが21メガで更新できました。
うん、
なので、まあ、海外、まあ、オセアニアっていうところですけどね。
うん、
まあ、そこそこ行ったし、意外と、まあ、W とか、はい、ヨーロッパの方も、何局かはできました。
いいですね。
まあ、そんな感じで、まあ、3時間ぐらいですかね、実質、うん、運用したんですけれども、それぞれ、まあ、30局ぐらいずつ、できましたので、
うん、
十分楽しめたなと思ってます。
リオさんいかがですか？
はい、私今回ちょっと大々的に準備しまして、無線機はIC の7300そのまま車に積んでですね、
うん、
50ワットの機械、実際運用したのは30ワットですね、
うん、
でアンテナはですね、組み立て君とですね、
うん、
6メーターの伸直のポールがありますね、
はいはい、
そのポールを立てて、ポールの先に5メーターのロッドアンテナを2本使った V 型のダイポール、これが14メガから50メガまで使えるんですね、
うん、
で全てに対してフルサイズの V 型のダイポールになるやつい
いですね。フルサイズね、
フルサイズこれですね、うん、これと、パソコン1台と、
うん、
最近配納のポータブル電源、
うん、
1200ワットアワーのやつをですね、
結構大きいですね、
でかいですね、うん、で、13.6 ボルトが欲しかったもんですから、
はい、
このポータブル電源から100ボルトを取り出して、
うん、
で普通の ACDC の電源をつけて、
うん、
その先に IC7300 をつけて運用したと、
はい、
ちょっとエネルギーの無駄なではある、 あるんですが、
結構ね温めちゃいましたね、
は
い、
結構温めましたね、
はい、
で一応このアンテナ調整すれば、いろんな周波数に出られるんで、いいんですけど、まあ、とりあえず、14メガ出てみようということで14メガ出てみたということですね、
はい、うん、
やっぱりその調整にやっぱり時間がかかるんですね、長さを変えるんで、
うん、
アンテナアナライザーも持っていってですね、
うん、
長さを変えてはポール伸ばして上まで上げて、
うん、
運用を始めると、まあ、こういう調整に時間がかかるということですね、
うん、
もっと簡単に運用できればいいかなという感じではありましたね。
そうですね、
うん、であとやっぱりね、場所の車の中の場所が大変なんですね。無線機は固定していいんですけども、マウス使うところとパソコン使うところのなんかテーブル欲しいなと運用デスク車の中にどう確保するかですね、
うん、
今回の運用はですね、那須高原の上、観光道路の横の駐車場だったんですね、下まで 見晴らしが効くというですね、
いいですね、
で標高がね750メーターぐらいだったんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、
で片側は山なんですけど片側も下まで見下ろせる高台からということだったんで、
う
ん、サンキューさんのところにも結構強く行ってたと思うんですよ、
う
ん、30ワット運用で、まあ、標高とフルサイズということで稼げるということですね、
うん、
ただ荷物の量はちょっとあるかなという感じがしますね。
うん、
ただまあ一回これ装備しておけば積み込むだけなんで、そんなにややこしい話じゃないなと。で改良点とはちょっと後半でまたお話ししますけど、ちょっと考えなきゃいかなというところでしたね。
後半ではね、ちょっと移動運用でやっぱりうまくいったところとか工夫したところとかね、いろいろあると思うので、それちょっとお聞きしたいと思います。
三重県津市の JF2VAX 今井と申します。いつも散歩しながら聞いてます。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。6月でハムのラジオがラジオ成田からの放送を開始して4周年となります。そこでハムのラジオと QCQ 企画のコラボ企画としてハムのラジオラジオ成田放送開始4周年記念キャンペーンを実施することとなりました。日頃よりハムのラジオを聞いてくださるリスナー様へ感謝の気持ちを込め、 QCQ 企画が開催する養成課程講習会または養成課程 e ラーニング20歳以上の一般の方の受講料金からなんと特別に4000円割引をさせていただきます。4周年にちなみ4000円割引、こんなチャンスはなかなかないかもしれません。お申し込み方法は簡単、 QCQ 企画のホームページからお申し込みフォームに進んでいただき、当講習会を何でお知りになりましたかという質問にハムのラジオを聞いてを選ぶだけ、またはお申し込みフォームの一番下に希望事項やご質問を自由に入力できる枠がありますので、そこにハムのラジオを聞いたと入力してください。このキャンペーンは5月7日から6月30日の24時までにお申し込みフォームからお申し込みをいただいた方が対象です。養成課程講習会、養成課程 e ラーニングは、第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。各地で開催していて、プロの講師に直接質問ができる養成課程講習会、同じ資格の取得を目指す仲間と一緒に受講できることも魅力です。 養成課程 e ラーニングはご自身の都合の良い時間で受講ができるので、講習会日程がお休みの日と合わない方にもおすすめです。パソコンやタブレット、スマートフォンでの受講が可能で、最後の修了試験はお近くのテストセンターで受験することができます。キャンペーンは養成課程講習会も養成課程 e ラーニングも対象ですので、このチャンスをお見逃しなく。 QCQ 企画の養成課程講習会 e ラーニングについて詳しくはホームページをご覧ください。 QCQ で検索。すでに資格を持っているリスナー様は、お友達や二十歳以上のご家族へ教えてあげましょう。ハムのラジオ、ラジオ成田放送開始4周年記念キャンペーン、ぜひご利用ください。また、ただいま QCQ 企画ではお友達紹介キャンペーンも実施中。QCQ 企画の養成課程講習会、または養成課程 e ラーニングをご受講いただいた方からの紹介で受講料金がお得になります。またご紹介者様にももれなく Amazon ギフトを贈呈。紹介された方も紹介いただいた方もダブルで嬉しいお友達紹介キャンペーンは、ハムのラジオ、ラジオ成田放送開始4周年記念キャンペーンとの併用も可能です。詳しくは QCQ 企画までお問い合わせください。2つのキャンペーンで無線の輪を広げましょう。QCQ 企画は皆様にご愛顧いただき、4月で創業39周年を迎えました。本当にありがとうございます。これからも QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは、東京 03-6825-4949、東京 03-6825-4949 まで、平日9時半から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 83.7
Radio Narita。 はい、ということでね、前半で各局のね設備とか結果、お聞きしたんですけども、後半では特にね、工夫したところとかね、トラブってしまったとか、大変だったことから、それを見て、見て改善したいところとかアイディアとかね、そういうところをちょっとフリートークの形でやってみたいなと思います、はい。まず須田さん、なんかトラブルとかなかったですか？
そうですね、あとトラブルらしいトラブルっては今のところないんですけど、逆にそのトラブルが起きづらいようにしてるっていうところはありまして、例えばその無線機だったら、例えば、ログとかですね、ログ私パソコンいつも持って上がらないので紙ログなんですけど、そのログとかですね、そのログのバインダーだとかボールペンだとか、あとイヤホンとかですね、あと私の場合は CW がメインなので、電源といっても、ポータブル用のすごい小型の手のひらに乗せてもまだ可愛いぐらいのサイズの電源があるんですけどそれとあと電源をつなぐケーブル、これを一つのバッグに入れてるんですよ、でそれをもう持ち出せばもう全部その中に入ってるという状態のバッグを1個作ってるっていうのが一つの工夫でして、そこの中に実はちょっとロットアンテナも何本か入れてたりするんですけど、本当にこれだけあれば最低限の運用ができるっていうバッグを作って、極力こう忘れ物が生じないようにっていうのは一つ工夫してるところではありますね。
いいですね、
で実は今ログって言ったんですけど、ログもちょっと自分で作ってですね、英語版っていうのはイングリッシュじゃなくて
英語ね、
カルドサイズの英語ですね、版のルーズリーフを白紙のやつを買ってきてですね、そこにログ20曲ぐらいかけるログを自分 でログシートをデザインして印刷してるんですよ、両面で。で書くときはそのバインダーのようなものに挟んで、それもちゃんと英語版サイズのバインダーを買ってきてですね、そこで書く、で打ち返ってきて、パソコンを入力したら、いわゆるそのルーズリーフを閉じる なんていうんですかね、バインダーみたいなのありますよね、はいはい、あれに保存すると
あ
いうことにしてます。
いいですね。で、
そうするとなんとなくこうパソコンに打ち込まないけど紙のログに書いたなっていうなんかメモみたいなのがあったりするじゃないですか、うんうん、そういうのをなんか私捨てられないたちなので気持ちよく取っておけると。で、ログシートもちゃんと一面20曲っていう風に決めてこう両面で書いて自分で作ってあるんで自分の使いやすいようなログシートになってるっていうところで、うん、結構その辺は、うん、移動運用始めるにあたりといいますか、うん、ちょっと気合い入れて作ったところではありますね。
いいですね、
うん、なんかやっぱり紙でこうノートにの形にまとめとくと後でパラパラって見た時にあこんな前こんなところでこんな移動運用したなっていうのを思い出せるような気がして
メモも残ってたりしてね。
そうなんですよね入れられないようなメモとかね、うん、あったりするとね、
うん、そうなんですよ。この間も6メーターで QS をしたときにですね、もう自作でバリバリこの送信機と受信機と作って1ワットで送信はダブルサイドバンドでやっててみたいなそういうですね細かいメモはどうしてもパソコンのログに入れられないので、
うん、
なんか後から見返してあこんな人と QS をしたなみたいな思い出を残すという意味ではねちょっと紙にまだ勝てないかなという気持ちで
そうですね、
紙を残してるというのをわざとやってます。
いいですね、はい、うん、小畑さんいかがですか。
そうですね、私の場合は、まあ、モービル運用みたいなもんなんであんまり大したことはないんですけれども、やってみて分かったのはやっぱりアンテナをバンド変えるたびに調整しなきゃいけないっていう面倒さがとてもこう嫌だなと、面倒くさいなと本当思ったんですけれども、コイルのところのタップを変えるタイプのアンテナの場合ってまあバンドごとにタップポイントが変わるんでその先のエレメントの長さを調整しなきゃいけないんですけれども、うん、それを実際にですね事前にまあ別に紐にですねこうバンドごとに長さを作って決めて、うん、バンドごとに作っておいた方がいいかなと。
そうですね、ゲージを作るってことですね。
そうそうそう、立派なもんじゃなくて紐でいいんじゃないかって。
あ、はいはいはい、
21メガよとか50メガよとかって、うんうん、紐を作っといて、ピュッと伸ばしてこの長さっていう感じで、
うん。
あとはアナライザーで一応確認はしたいと思ってるんですけれども。うん、まあ、ただ、やっぱりアナライザーなくても最近の無線機って SWLK ついてるんで、運用中も、はい、見えるんで、それはだいぶ昔と比べると楽だなっていう感じがしましたね。
そうですね。
うん、あとはFT8 が多いんで、やっぱり時間合わせですよね。
はいはいはい、はい。
まあ、携帯のテザリングでパソコンと同期させたりとかもしてたんですけれども、うん、今回2回目の時は、GPS の、Bluetooth 付きの GPS があったので、
うん、
それを、まあ、パソコンと、同期させてというか繋いで、うん、インターネットじゃなくて GPS から時計の合わせをしたということで、少し実験的なことができたかなと思ってます。
はい、いいですね。
はい。そんな感じですかね。あとはまあ、で、電源系はもう本当にもう車のバッテリーなんで、うん、あんまり工夫はしてないということなんで、そんなところですね。
うん。リオさんいかがですか？
はい。やっぱりね、装備が多いんで、ちょっと装備減らさないかんかな、というのがあって、まずはその IC7300 を、857に、FT857 に変えようかな、ということで、うん、だいぶちっちゃくなるんでね。
小さくなりますね。
そうすると、7300だといちいち車からに乗せたり降ろしたりしなきゃいけないんですけど、
うん、
857だともう車に固定トランクに固定で済みそうなんで、
うん、
こちらに変えようかなということで、まあ、一応、現物はあるんですけど次回の運用からこれにしようかなと、
うん、
でもう一つはそのダイポールの調整なんですけどね、今回もアンテナのアナライザーのでかいやつを持ってってですね調整したんですね、
うん、
でふと気がついたら、5メーターの巻き尺にメモリ打っときゃいいのかなと、
うん、
巻き尺をどっと伸ばして、
うん、
で50メガはここ24メガはここって印つけといて、
うん、
そこにロッドアンテナを合わせれば、
うん、
もう1回で済むかなと。
大体合うってことですよね、それでね。
そうですね、うんうん、で一応5メーターの巻き尺を買ってきました。あとはそこに調整してマークをつけるだけということもにしました。
やっぱりゲージは便利ですよね。
絶対便利ですよね、
うん、あとなんかテーブルとかありましたよね。
晴れた日にはね、テーブル欲しいですよね。特に外へ出て運用できたら最高なんですよね。 いうことで改良の余地はまだ多分にありますね、うん、
ありますね、
はい、
最後ディレクター
はい、一番最初に移動した時はパソコンにですね被っちゃってパソコンが止まるという
回り込みですね、
うん、回り込みで USB に回り込んでですね止まるという、こうトラブルがありましてですねもう帰ってきたらもうすぐあれですパッチンコはあちこち入れて
だから
ケーブルもきれいにまとめてでこうあんまり散らばらないように全部作り直しました。
なるほど。それで回り込みというのは
直ったんですね。
一応出なくなりましたね、
うん、USB に入って USB が止まるっていうパターンが多いんですよね。
うん、そうそうそう。で実はそれのようで、
うん、
一瞬制御ができなくなるんですね。
はい、
パソコンと FT8 で運用なんで、パソコンと無線機の間、一瞬制御ができなくなって、なんかデータが取れなくなるみたいで、送信しっぱなしになってたり、なんかそういう状況になっちゃうんで、慌てましたね、随分。
なるほど。
うん。それから、やっぱり無線機がね、その、カゴに入れて持っていくのはいいんですけど、無線機をセットアップするときに、やっぱり見えないんですよね。シートに置くと見えないし。
うん、そうそうそう。
それで、やっぱり見たいんですよ。見なくても運用はできないことはないんですけど、電波が出てるとかね、S がどのくらい降ってるとか見たいんで、うん、そうするとどうすればいいかなって、やっぱりテーブルが欲しいんですね、車の中のね。
欲しいですよね。
で、うん、今やってるのは、持ってきたカゴを中身全部出して、ポンとひっくり返して、それを台にして、無線機と、それからパソコンを並べておくっていう格好にしてるんですけど、中身を全部出さなきゃいけないんで、
ね、確かにね。
その辺ゴミだらけになっちゃうんですよね。
一番疑問に思ったのは、どこに座って運用するのがいいだろうかって。
ああ、それはありますけど、一応私はね、後ろの席に座ってるんですよ。
うん、それありますよね。運転席に座って、うん、助手席に物を置いて運用するのか、
うん、
後ろに置いて後ろの席に横向いて座って運用するのがいいのか、はい、うーんって悩ましいところですよね。
悩ましいところですよね。
ね。
で今私は後ろの席に座って後ろの席を片っぽ畳んでですね、そこにその箱をひっくり返しておいて、はい、その上に無線機とパソコンを置いてるんですけど、だから一応後ろの席半分ずつ畳めるタイプなんで、半分畳んでその上に置いてますね。
やっぱりなかなか皆さんいろんな運用形態で、いろんな工夫されてるという、
経験してみるといろいろありますね。
出てきますね。
出てきますね、
うん、はい、はい、ありがとうございました、
うん、若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか。ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ということでね、皆さんと移動体験お聞きしてるんですけども、最後にね、特に移動運用で、特に今回ポタアクティベーションということでね、参加されてると思うんですけどもね、まあ、そこを中心にちょっと話できるかなと思いますね。
まあ、最近地図見ることが多くなりましてね、ポタ始めてどこなら行けるんだろうとかね、
うん、
でその、Google 見てですね、どんな駐車場があるのかなとかね周りにないのかなとかでね、
うん、
考え始めましたね、
うん、
で行きたくなったところにその管理、まあ事前に許可がいるのかいらないかも含めてね、
うんうん、
で駐車場の周りに木があるかとかねまあ写真とか調べるわけで、まあ、その面も楽しいんですけどね、
うん
うん、でもまあいろんなことに気をつかなきゃいかんなと思い出しましたね。
これやっぱり FT8 で運用してると結構海外の局が見えてくるんですよね、
うん
うん、21メガとかで見てると、それもその自宅で運用してるときとそんなにレベルが変わらないレベルで見えてくるので、
うん、
そうですね、思った以上に見えましたね、
うん、
ただ驚いたのはその 30W でも結構いいリポートいただくんですよ。
そうですね、
そういうことを考えると、うん、今コンディションがやっぱり良くなってきてますよね、
はいはい、
そうするとここ数年ぐらいは、うん、その海外のポーター局も含めてですね、
うん、
サービスできるのかなっていう感じがしますね。
しますね。
うん、30ワットぐらいでも十分かなと思い出しました。うん、
いけますよね。
うん。うん、
まあ FT8 っての場合なんですけどね。
はい。CW にも試してみたいなっていう気にはなってきますけどね。
いや、CW とか、まあ、SSB はまれですけど、CW とか普段ポタでやってますけど、FT8 の3分の1でもこっち来てくんないかなって思いますね。まあでもとにかくその、なんていうんですかね、お手軽に呼ばれる側になれるっていうのは嬉しいですね。
それ
やっぱりあのポタソタ、
う
ん、あそういうまあアワード絡みのアクティベーターっていうところの醍醐味かなっていう感じがしますね。
うん、普通の移動でサービスという感じとはちょっと趣が違うかな。
違うんですよね。
違いますね。
うん、こちらにもモチベーションあるし、
うん、
呼んでこられる方にもあのモチベーションあるし、
うん、
双方メリットみたいな感じに、
ね、ありますね。
ありますよね。
うん、
でやっぱりポターやってて嬉しいのが P2P が嬉しいんですよね。
あ、はいはいはいはい。
P2P とかあと P2S っていうのもたまにあるんですけど、それはなんかポイントになるわけじゃないんですけどね。
なるほど。
あのパークとサミットでやるとかっていう、だからそういうなんていうのが、うん、あるとやっぱり仲間って感じがしてですね、ポタ仲間、ソタ仲間って感じがして、GL なんていっぱい打っちゃいますよね。
うん、ね、
GL ポタとかね、GL ソタとか打って、だいぶあのハマってます。
もうみんな、もうポタバタ、ポタにもハマってるという、まあポタだけじゃなくてね、まあ、移動運用するというところがね、まあ、ポタを一つの、なんか僕は、トリガーになってスタートしたみたいな感じですね。
あのソタの時はやっぱり山の頂上まで行かないといけないの で、ちょっと装備をどうしようかとか、いろいろこう山登りあんまり経験ないしとか、いろいろこう考えるとこあったんですけど、ポタはその辺の公園なんで、自宅から車で行けて車から運用できるってものすごくなんか手軽なんですね。気持ちがものすごくこう軽いっていうか、ね、すごく手軽にできるんで、まあ、そういう意味でいろいろ移動運用をやってみるのが、その構えなくても、
そうですよね、
うん、ちょっと無線機とアンテナ揃えればできちゃうっていう感じがして、すごく手軽でいいよ。
なるほど、
いいですよね。
はい、ということでね、まあ、やっぱりポタいいですね。
いいですね。
はい、
これからまた移動しますんで、
そうですね、
ぜひ呼んでいただければと思います。
はい、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日の番組いかがでしたでしょうか。QCQ 企画とハムのラジオのコラボ企画、ラジオ成田放送開始4周年記念キャンペーンを絶賛継続中です。キャンペーンは QCQ 企画主催の講習会の受講料金を4000円も割引するものです。キャンペーンの期間は6月30日の24時まで、残り時間わずかとなりました。対象はですね、2陸特、3陸特、3アマ、4アマの養成家庭講習会と、養成家庭 e ラーニングで、20歳以上の一般受講の方でございます。その他のキャンペーンとね、何度何度併用可能ということですのでね、はい、場合によれば大幅な割引のチャンスでございます。
チャンスです。
はい。はい、詳しくは QCQ企画のね、ホームページで、ご確認ください。ということでね、FT8 デジタルに加えてね、
はい、
ちょっとハムのラジオでは最近移動運用に
ポタですね。
はい、特にポタに思い出したということでね、
はい
はい、まあまあ、ポタのまた、ハムのラジオでみたいなやらないといけません。
そうですね、また考えないといけないですね。
はい、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただきますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小田と
JJ1ITH リオと
JJ1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。